こんばんは、バニーです。ただいま創作怪談朗読リレーに、出演させていただきました。で、今なんとパソコンがちょっと固まり始めてしまって、今すごく動揺しております。というわけで、このまま音のないままご紹介をさせていただこうかなと思っております。先ほどは、アミタケ兄さんお疲れ様でした。続いてバニーが第6番手読み手でご紹介をさせていただきます。では今しばらくお待ちくださいませ。まず初めの話、境の神ちょっとお家のパチンという音がやっぱりこの時間になるとパチパチ鳴ってくるので、ちょっと私もその時びっくりしてしまうんですが、あまり気にしないでお話を聞いてくれたら嬉しいなと思います。それでは、境の神。母方の叔父が亡くなって昨日から通夜なので、両親ともに出かけている。叔父は元来からさすらい人とでも言うような言葉が似合ういい加減な人間で、そんな浪費家のために一族が大した葬式を挙げてやるわけでもなく、結果として高校生の桜子と小学生の和樹は家で留守番をしていることになった。子供たちが出席する必要はないだろうというのが親の判断だったようだ。そういうことがあって桜子は学校が終わるなり、知り合いの家庭教師である智子さんの家に預けてある和樹を迎えに行って、それから弟を連れて家に帰り、彼の泥だらけの体操着を洗濯してあげなければならないのだ。どうしてもそういうことをしなければならないわけではなかったが、母親は大して重要でない叔父の葬式で疲れて帰ってくるだろうし、できることなら家事の仕事を少しでも減らしてあげることが日頃世話をしてくれる母親への孝行となると桜子は考えていたのだ。直接出席しているわけではないが、葬式という非日常的な行事があり、それに両親が参加している事実を考えると、やはり桜子の心の中にもいつもとは違った考えのようなものがふつふつと湧き出てくる。ほとんど叔父とは面識がなかったにせよ、その叔父が死んだのである。桜子にとってはそれは何か特別なことを意味しているように思えた。だが彼女の中でまだ自分が高校生であるという自覚があり、その自覚が深く考え込むことに対して一種の妨げになっていた。自分はまだ子供の範疇なのだから、人の生き死にに関することなどわからない。頭の中を占めているのは 明日のテストで教科書の何ページ目が出るかとか、そういうことばかりであると思い込んでいる。だが、そう思い込んでいるだけで、実際には彼女は人間の精神に介して大人と同じくらい深い考えを持つことのできる頭の作りをしていたのだ。ただそれが日常の雑事の波に飲まれてうまく発揮されないだけなのである。泥に汚れた和樹の体操着を洗濯槽に放り込みながら、桜子のもやもやした心は漠然とそんなことを感じていた。顔もよく覚えていない叔父の死でさえ、これほど心がかき乱されるのだから、もっと近しい人が死んだならばどうなってしまうのだろう。例えば両親とか。そう考えるとふっと洗濯物をつかむ手が止まる。窓の外ではしとしとと雨が景色の色を物悲しい水色に染め上げている。昼間だというのに採光が悪く、風呂場の脱衣所は凍えるほどに寒い。桜子は無意識な物思いを断ち切ると、さっさと服を洗濯槽の闇の中に突っ込んで蓋を閉め、スイッチを押した。洗濯機の画面に表示された鮮やかな赤い数字が刻一刻とゼロを目指していく間、桜子は制服のままリビングのソファーに横になって天井を覆う薄暗い空気を眺めていた。二の腕を額に当てるとひんやりと冷たい。髪をかき上げると濡らしてもいないのに氷にでも触ったかのように冷たかった。部屋一つ挟んだ脱衣所では洗濯機がすすぎを終わらせて脱水モードに移行しているのだろう。ごとごとと何やら物騒な音を立てている。前に親父が洗濯機の下に敷くための板か何かを買ってこようと言い出したことがあったのを思い出した。床が傷つくと思ったのだろう。それほどまでに洗濯機は激しく動き回るのだ。ただ脱衣所に板など置くと腐るのが目に見えているし、お隣さんと家とは十分な距離がある新興住宅街なので騒音による苦情の心配もなく、洗濯機はそのまま起動のたびに小躍りすることとなったのだった。不意に人の気配を足元に感じて羽を切ると弟が立っていた。桜子はふーっと胸でため息をつくと、また額に手を当ててソファーに倒れ込んだ。弟の和樹はそんな姉のだらしない姿をじっと見つめていたが、やがて今日の晩ご飯でも尋ねるかのような平坦な口調で言った。姉ちゃん、外に変な人がいるよ。ん?と桜子は生返事をする。和樹の言葉を脳が意味のあるイメージに変換するのにちょっと時間がかかった。外に変な人がいる。変な人、つまりは普通の人間ではないのだ。郵便配達や新聞の勧誘やご近所の知り合いのような。では一体どんな人が来たのか。そこまで考えて初めて桜子には事の重要性が分かったような気がした。変な人が来たのだ、この家に。母も父も出かけていなくて、高校生の自分と小学3年生の弟しかいないこの広い一軒家の住宅に、得体の知れない人間が訪れた。 その時、桜子の心を支配した気持ち悪さ、もっと正確に言うならば心細さは、彼女の目を覚ますには十分すぎるほどだった。桜子は誰から隠れるでもなく、そっと物音を立てないようにソファーから身を起こすと、裏庭へと続く窓の方へ顔を向けた。そんな姉を少し怪訝な表情で見ていた和樹は、変な人という言葉の意味する本当のところがいまいち理解できないようである。つまり彼にとって変な人とは、言い換えれば珍しい感じの人、もしくは面白い感じの人なのであって、そこに桜子が感じたような変質者に対する危機感のようなものはほとんどないのであった。どこ？桜子は弟に顔も向けず言った。窓にはカーテンがかけられていて、その隙間から雨粒の漂う中途半端な曇り空が灰色の光を放っている。裏庭には誰もいなかった。ただ雨の雫の重さで植え込みの葉が上下に揺れていただけである。玄関の門の外、後ろにとことこついてきた和樹は姉の背中に向かってそう言った。カーテンの陰に隠れるように裏庭の光景を覗いていた桜子は、弟の言葉を聞くと彼の小さな手を握って部屋を出た。玄関に向かった。暗い廊下の突き当たりを左に曲がり、ドアの前に立った。この家の玄関には強化ガラスが五番の目のようにはめ込んである作りをしているから、外の景色は一目で見渡せる。桜子はそっとガラスに顔を近づけてみたが、特に怪しい感じの人間は見当たらなかった。というよりも誰もいない。それもそうだと桜子は思った。何にしろここはかなり最近にできたばかりの郊外のベッドタウンなのである。総人口量はさほど少なくはないはずだが、日中は通学や通勤でほとんど人がいないのが特徴だ。商店街なども駅前に申し訳ない程度のあるだけだから、桜子たちの住む番地のような奥まったところまで来る人間は住居者以外にはいないのではないかと思われた。大方散歩中の人でも見ただけだろう。桜子はそう思って弟の顔を見下ろす。和樹は丸くて整った顔を桜子の方へ向けたまま、何かを問いかけるように動かない。彼の落ち着いた表情を見るに別段恐怖を感じているわけではなさそうだ。ただそうであるとしても、なぜ弟はさっきまでそこにいたんだよなどの言い訳をしないのだろうか。ますます桜子には不可解だった。和樹がまたドアの窓から外へ視線を向ける。それにつられて桜子も外を見た。彼女は自分が見落としをしていることに気がついた。コンクリートブロックで作られた塀の上に白い両手がひたりと乗せられていた。子供の手ではない。細く痩せさらばえた大人の手だった。その両手は指先をきっちりと揃えて、まるで 家の中の桜子たちに向かって、お辞儀でもしているかのようにうやうやしく配置されていた。風が止んでいるのだろうか、ドアから覗く外の光景は完全に凍りついていた。塀の上の白い手も動かない。桜子はしばらく何も考えずに、その両手を遠くから観察していた。誰かが塀の後ろに隠れているんでだろうか。しばらく経ってから、そういったごく普通の観察が彼女の頭の中に芽生えた。実はあの白い両手は体から切断されたもので、桜子の思いもよらないような経緯であそこの塀の上に鎮座することになったのだと。そのようなことがあるものか、一体誰が隠れているんだろうか。桜子は自分の視線がずっとその白い両手に吸い込まれていくのを感じていた。ますますドアのガラスに顔を近づけ、もっとよく観察する。次第に鍵を開けて外に出たい衝動に駆られた。姉ちゃん、気がつくと和樹が制服の裾を引っ張っていた。桜子は弟の顔を見て、そこに初めて不安の表情が現れているのを感じた。怖いと簡単な言葉をかけようとしてやめた。何も怖いことなんかないのだ。あそこにはただ誰かが隠れているだけだ。誰だかはわからないけど。弱い力で袖を強く引っ張る弟の態度は、明らかにこの場から離れようという提案を指していた。が、桜子は弟の言う通りにする気がなかった。彼女は弟を斜め説得するかのように曖昧な表情で、ほんの少し申し訳ない程度に大丈夫という言葉を伝えると、またドアに向き直って塀の上の白い手を見た。じっと見ていると、塀の向こうから頭がせり上がってきた。あ、桜子はほとんど無意識的に声を出していた。白い両手の主がゆっくりと姿を現し始めたのだ。それは見たこともないような白髪の老人だった。ザンバラに散った髪の毛は塀の上に置かれた両手の肌よりも白い。まるで運転から差し込む鈍い光が銀盤に反射しているかのように、その白髪にはある種の神々しささえ感じられた。シワだらけの額を経て、目と鼻が塀の上に現れた。やけに大きな目だった。顔の皮膚には至るところに深いシワが走っていて、まるで布のほつれた皮袋が二つの大きな目玉にまとわりついているかのように、そんな顔をしていた。鼻は高く、そのてっぺんはまっすぐ桜子の方に向けられていた。あれは誰だろう。 桜子の中で先ほどまで感じていたような強い警戒心が少しずつではあるものの溶解していったと同時に、桜子が老人の視線を捕まえ、そして老人は黄ばんだ歯をむき出してニタニタと笑った。細い指先をまるで雲の足のように踊らす。不意に思った。確か学校でクラスメートの宮野玲美たちが話していたことだ。転校生である桜子は最近引っ越してきたばかりなのでよくは知らないのだが、この地域には昔からよくわからない階段があるからだ。妖怪か何かで名前を通り悪魔と言って、白髪の老人のような風体をしているらしい。そしてその老人は夕暮れ時に庭先に姿を現す。現れる場所は必ず家の塀の向こう側で、最初はそこからじっと中の様子を伺っているようだ。しかし塀から顔を出しているその姿をこちらが発見して気を取られていると、どんどんと塀を乗り越えて、しまいには家の敷地の中に入ってきてしまう。そうなったが最後、老人の姿に見入られた人間は気が狂って、侍であれば刀を抜いて誰かで構わず切りかかるし、女房であれば包丁を持って子供を追いかけ回す。話はそれだけで、どうにも気の利いた怪談とは言えない。ゾッとはするものの、話として面白みに欠けるし、なんだかどうにも腑に落ちない。もっとも昔は動機のよくわからない殺人や犯罪を通り悪魔の仕業だと言って説明を与えていたから、そういう理解不能な衝動を投影した姿が白髪の老人という妖怪になったのかもしれないけれど、教室の隅の席で一人座っていた桜子は宮野たちの話が風に乗って流れてくるのを聞きながらそう思っていたのだった。しかし、そもそもなぜ今になって通り悪魔なのだろうか。そう考えると、宮野たちの子供っぽい考えに呆れていたことを思い出した。確か、宮野たちのような昔からこの土地に住んでいた人間は、新興住宅街を嫌っていた。山腹を削って作られた町には主に都会の人間が移り込んで、山麓の人々とは歴然とした生活感の違いが出ていたのだ。桜子がいまいち新しい学校に馴染めないのはそのせいでもあった。もっとも両親をはじめ誰一人として彼女のストレスに気づいてくれる人間はいなかったが、ともかくも宮野たちは桜子のような都会から移り込んだ人間が嫌いだった。だから何とかして追い出したかったらしい。追い出すことは叶わなくても嫌がらせ程度はしなければ気が済まなかったようだ。そこで彼女が持ち出したのが通り悪魔の話だった。こういう妖怪が出るという噂を流せば新興住宅街に住む人も減るのではないかと、そういう考えだったらしい。なんとも幼稚というか、そう言いようがない。通り悪魔役に用務員のおじいさんも巻き込んで計画を立てていた行動力には少し目を見張るものがあった。用務員のおじいさんは宮野の知り合いで郷土愛にあふれる人だったようだ。住宅街のための道路が整備される際、山あいのある賽の神が取り壊されることに猛抗議をしていたのもこの老人だった。 学校の門のところで掃除をしながら、しきりに生徒たちに向かって地蔵様のありがたさを説いていたのを桜子は覚えている。しかし住宅街に住んでいる桜子は気まずくなるだけだった。あれを壊したら境の神さんがこっちに来るぞ、あっちからこっちに。そんなことを用務員のおじいさんは言っていた。だが桜子には全く意味がわからなかった。それにしても本当に偽りの通り悪魔を捏造して噂話を流そうとしているなんて、やはり宮野のやることは馬鹿げている。それに協力する用務員も用務員だ。皆郷土を守る心が強いということだろうか、それとも皆一様に都会の人間が嫌いということだろうか。どちらにせよ、桜子は宮野たちを動かす異様な熱気に田舎者の団結力の恐ろしさを見たような気がした。気がつくと白髪の老人が塀をひょいっと飛び越えて庭の中に入ってきてしまった。枯れ木のような細い手足をぎこちなく動かしながら、白い襦袢一枚の姿で緑の芝生の上をゆっくりゆっくりとこっちに向かって歩いてきている。桜子は黙ってその姿を見ていた。老人は相変わらず笑っていた。掘ったようなしわくちゃの顔だった。ほんの少し時間が経った。洗濯機は弟の体育着をきれいに洗い上げると小躍りするのをやめ、しんと静まり返っている。外では相変わらず霧吹きで湿らせたかのような空気がゆっくりと漂い、鳥が濡れた翼を重たそうに羽ばたかせながら止まり木を探していた。体育着を干さなくちゃ。桜子はリンゴを剥くナイフの手をはたと止めると顔を上げた。洗濯物を干すにしても早くにしておかないと、外に干すわけにはいかないのだから。部屋干しになるだろう。あんまり生乾きの匂いが充満しているのもよくないから、両親が帰ってくる前に取り込めるように今干すのだ。そう思って彼女は立ち上がりかけた。剥いて半分に切ったリンゴの皿の上に置かれているテーブルの反対側には、何かを心配そうに見つめる和樹の姿があった。桜子は弟と目が合うと、なんとはなしに笑った。リンゴ食べる？何気にそう聞くと、和樹は首を小さく振っていらない、と答えた。桜子は少し手持ち無沙汰で手にした果物ナイフの柄を掴んでいたが、その刃に自分の顔を反射させて髪を少し整えると、ふっと苦笑いして皿の上に置いた。部屋がほんのり少しだけ暗い、そろそろ電気をつけてもいい頃かなと思ったが、母がいればまだつけるなとうるさいだろう。私もいらないかな。桜子は すっと立ち上がると、二つに切ったリンゴを見下ろしながら言った。体を伸ばし背骨を鳴らす。どうにも何でもない日常の午後だと思った。本当に遠くで親戚の葬式がやっているような日だとは思えなかったと思ったら、突然足がぐらついた。あ、やはり。いくら何でもないと思っていても、心のどこかでは疲れを感じているのかもしれない。家のことでも学校のことでも。桜子はめまいを感じて椅子の背に手を置きながら目頭を押さえた。和樹が心配そうにこちらに来る。大丈夫、大丈夫と言うと、桜子はもう一度立ち上がった。まあこれで普通なのだ。彼女は深呼吸してそう結論付けた。なぜとはいえ、親戚が死んだのだから、それが一つの引き金として、今まで溜め込んでいた言葉にできないいろいろなものが止めどなく流れてきても、人間として普通だろう。ましてや自分はまだ高校生なのだから、何も我慢することはない。玄関の方で鍵を開ける音がした。両親が葬式を終えて帰ってきたようだ。
ただいま。お帰りなさい。
桜子は閉まったと思った。まだ和樹の体操着を干してない。母は怒るだろう。どうして洗濯物を干しておいてくれなかったの。私はこれからご飯を作らなきゃいけないのに。本当に気の利かない子ね。そういうに決まってる。
桜子、桜子、
母が呼んでいる。どうにも疲れて気が立っている口調だ。玄関まで来て荷物を運んでほしいということだろう。桜子はふらつく足をなんとか動かしてテーブルを離れようとした。その前に皿に置いたナイフとそこに映る自分の姿が見えた。桜子は何とはなしにその絵を取って握ると部屋を出た。なんだろう、ひどく疲れている様子だ。どうしてこんなにも疲れているんだろうか。やはり叔父が死んだからだろう。顔もよく覚えていない叔父の死でさえ、これほど心がかき乱されるのだから、もっと近しい人が死んだらどうなってしまうのだろうか。例えば両親とか。
Thank you.
赤い文字。深夜に起こったぼや騒ぎのせいで、翔太はその日ほとんど眠ることができなかった。ベッドの脇の窓からは消防車の回す赤い警告灯がずっと部屋に入り込んできたし、周辺は祭り会場みたいに騒がしかった。何より締め切った部屋にまで入り込んでくる物の燃えた匂いで頭が痛かった。エアコンを通じて煙が入り込んできたのだろうか。気づいてスイッチを切った頃にはもう咳が止まらなかった。翔太は仕方なくリビングの椅子に座って牛乳を飲んだ。何気なくテレビをつけたけれど、目の奥が鈍く痛んでまともに見れなかった。しばらくして家事見物から帰ってきた母親が言うことには、これは不審火らしかった。火が出たのは家から歩いて30秒ほどのマンションで、そこのゴミステーションに火が投げ込まれたらしい。確かにあそこには監視カメラどころか街灯もなかった気がする。怖いわね。いたずらか知らないけど、うちが狙われた可能性だってあったんだもの、と母親が青白い顔をしていった。確かにいつも何気なく通り過ぎている風景で、そんなことが起こるのは奇妙な気分だった。翌日、悪夢の続きみたいな目覚めを味わった翔太は、通学途中に火事現場へ寄ってみることにした。自転車を車庫から出すと、いつもの朝とは反対の方向へ走り出す。事件の現場、ゴミステーションのあたりにはもう人はおらず、火事の痕跡もなかった。翔太は自転車でマンションの周りをぐるっと回ってみるけれど、特に面白いものは見つからなかった。ただ、通りがかる人たちは、昨日の出来事を知っているようで、横切るときに皆そこを一別して歩いていくくらいだった。あれだけ大騒ぎしたのにつまんないな。といつもの通学路へ戻ろうとペダルに力を入れようとしたとき、マンションとは反対側、月決めガレージがある電柱に小さく落書きがあった。翔太が近づいてみると、そこには赤いスプレーで来た、見た、勝ったと書かれてあった。昼休み、広い学食の端っこで翔太は友人の寺井に今朝の出来事を話すと、寺井は変にその話を面白がった。来た、見た、勝った、それってシーザーが戦争で勝った時に残した名言だよ、と寺井は興奮した表情で言う。なんだかミステリーみたいだな、それって放火魔が残したメッセージじゃないのか。やめてくれよ、と翔太は笑えずに言った。さっきまでどこか他人事だった寺井も、翔太の表情に気づいて少しだけ真面目な顔になって、昨日のうちに書かれてたとしたら、まだ警察とかも気づいてないかもしれないぜ。 もしかしたら通報した方がいいのかもなと慌てて言う。通報って言ってもと翔太はため息まじりに。偶然その時に落書きを見つけただけだって、まあ、前からあったかもしれないしさと言う。忘れた方がいいって、ただのいたずらだろうしさと寺井はまた笑って翔太の肩を叩いた。学校が終わった帰り道でも翔太は落ち着かなかった。寺井が言ったことももし事実だとしたらと翔太は考える。放火しておいて勝ったと言ってのけるような狂人が自分の家の近くにいたのかと思うと吐き気がした。世の中の死角に忍び込んでは犯行を行い、世間が驚き慌てふためく様を見ては勝ち誇る。きっとそいつは常習的にそういうことを繰り返しているのだろうと思った。思えば思うほど怖くなって翔太はいつもとは違う道から帰ることにした。少しだけ遠回りになるけれど、人通りの多い大きい商店街を通って帰るのだ。そう思って自転車を漕いでいると、恐怖のせいで無意識に文字を探していたのだろうか。暗がりの道、電柱のところに赤い文字が書かれているのに翔太は気づいてしまう。驚いて自転車を止めて電柱に近づくと、そこには今朝と同じ赤いスプレーで来た、見たと書かれてあった。翔太は全速力でそこから離れた。家に帰ると翔太は検察に電話をかけた。落書きね、一応だけ調べてはみますけどねと電話口で男性警官員は警察官は言う。それだけで特別に警備をしたりはできないんですよ。落書きなんてどこにでもありますからね。ろくに相手にされず電話を切っても翔太は不安なままだった。ほとんどやけくそで数学の参考書を開いてみたけれど、少しも頭に入ってこない。気にしないでおこうと思えば思うほど脳裏にあの赤い文字が浮かび上がってくる。翔太は混乱したまま寺井に電話をかけてさっきの出来事を相談しようと思う。こんなのはただの偶然の一致だ。友達との笑い話にしてしまった方がいいのだと翔太は思った。数回の呼び出し音で寺井が電話に出る。もしもし、寺井かよ。実はまたあの落書き見つけちゃってさと翔太はバカみたいな勢いで大声で言う。おいお前、もしかしてそれってと寺井は対照的な声で言う。商店街の近くの道じゃないだろうな。俺の家がすぐそこの近くで、さっきぼやがあって今大騒ぎしてて。翔太はその言葉を最後まで聞けずに携帯を落とした。翌日、翔太は母親に風邪気味だと嘘をついて学校を休むことにした。恐ろしくて外に出たくなかったのだ。昼過ぎに寺井から電話があって、やはり昨日の電柱の落書きの近くに放火があったこと、それによって死傷者が出たこと、そして落書きに勝ったの文字が書き足されていたことの報告があった。もう 警察には電話したんだしさ。俺たちにできることは全部やったんだから、あんまり心配すんなよ。どこにも行かずに、のんびり、家で寝ててくれよ。と寺井は言った。ありがとう。今日は本当に風邪だったからさ、と翔太は言って電話を切った。翔太はパソコンをつけてインターネットで世界の犯罪者について調べてみる。放火魔という存在への恐怖を打ち消そうと理性がそうさせたのかもしれない。それによると猟奇的な犯罪者の中にはサイコパスと呼ばれる精神的な疾患を持った者が少なくなかったらしかった。生まれつき善悪の境界が希薄で、自分が偉人であるかのようにプライドが高く、他人の痛む痛み苦しむ様子を見てゲームのように勝ち負けを楽しむ。今回の放火魔もまさしくこういう部類の人間だと翔太は考える。遺伝子のレベルで犯罪者になることが決定している人間が現実には存在するのだ。もし犯人が自分が通報したことを知ったら報復に来るかもしれないと翔太は思う。それまでは出歩かずに部屋にこもっていよう。死傷者が出た今は警察も本気になって捜査するだろう。犯罪の成果を小さく世間に自慢するような性格なのだ。手がかりも少なくはないはずだし、おそらくは3日もすれば絶対に捕まるはずだ。それまで逃げ切れればこの勝負は俺の勝ちなのだ。翔太は両親が時々使っていた睡眠薬を戸棚から2錠だけ取り出すと、それを飲んでベッドに横になった。数時間後、何度も繰り返すインターホンのベルで翔太は起こされた。宅急便だろうかと思い、ドアを開けてみると玄関に封筒が置いてあるだけだった。宛先もなければ切手も貼られていない封筒。自室に戻り、それを開く。中には手紙が一通だけ二つ折りにして入っている。翔太は薬で半分寝ぼけながらそれを開く。そこには赤い字で来た見たと書かれてあった。翔太は全身の毛穴から虫が這い出してきたような恐怖を感じる。膝が震えて思考ができない。犯人が近くにいて手紙を置いていったのだった。居所が知られている。次の瞬間、ベッドに置いてあった携帯電話から着信音が流れる。寺井からだった。早く助けを呼ばなければならない。すぐに翔太は電話を拾い上げると通話ボタンを押した。もしもし、寺井か、実は、と翔太が伝えようとした瞬間、電話口から一言だけ声が聞こえた。部屋のエアコンからはいつか嗅いだことのあるむせ返る匂いがした。 皮肉。暗い道を一人で歩いていた。いつから歩いているんだろう。どこに向かって歩いているんだろう。考えようとしてもうまく思考が働かない。ただ前方に見えるかすかな光に向かって足が動き続けている。やあお嬢さん、ご一緒してもよろしいですかな。突然目の前に満面の笑みを浮かべた初老の男性が現れた。黒いスーツに身を包んだ上品そうな男だった。男は私の返事も聞かず、私のすぐ右側に移動し並んで歩き始めた。
誰だろうこの人、知らない人だ。
私はぼんやりとそんなことを考えながら歩いていく。
いやしかし寂しい道ですな。
私の隣で男の声がする。私はなぜだか脇目を振ることができない。ただまっすぐまっすぐ道の彼方にある小さな光から視線を外せずにいる。まるで夏の夜に光に向かって飛んでいく虫のように。あの先何があるのかわかりますか。
視界の端に男の手が映った。
私の進む先にある光の一点を指さしているようだ。
あの世ですよ。
男の声が静かに言った。
あの世？あの世って死んだ人が行く世界。どうして私がそこに向かって歩いてるの？
考えようとしても頭の中に真っ白な濃い霧がかかっているようで考えがまとまらない。このままあの光の中へと。
そう、このままあの光の中へと入っていけばお嬢さんは死ぬことになるんですな。
哀れみのこもった男の声がする。
死ぬ？死ぬ？どうして私が死ななきゃいけないの？
自分の意志とは関係なしに動いていた私の歩みがわずかだけれど遅くなったような気がした。
男に問いかけてみたくて口を開いたが言葉は出てこなかった。頭の中では質問したい言葉が浮かんでいるのに口が動かない。
落ち着いてお嬢さん、あなたはまだ話せるはずだ。ゆっくりと
呼吸を
思い出しなさい。優しく諭すような男の声に私は意識して深呼吸してみる。固くこわばり始めていた肺が少しずつ開いていく。空気を吸い込む量が増えていくにつれ、私の頭の中の霧が徐々に薄くなっていくようだ。そうそう、その調子。どうです？いろいろ思い出してきたでしょ？
思い出した。私の名前は香取よし子。女優として劇団に所属している。年は23。恋人と同棲中。彼は同じ劇団員で。恋人？なぜか恋人のことは未だに霧の中だった。思い出そうとしてもさっきと同じように考えがまとまらず、顔さえも思い出せない。
あなたの恋人でしょうかね。
もし
あなたがこのまま死んでしまったら、
彼が
どんなに嘆くことか。
いつの間にか目の前が映画のスクリーンのようにある風景を映し出している。白い冷たい壁、緑色の術衣を着た男性や女性が慌ただしく部屋の中を動き回っている。徐々に間隔を広げていく心電図のかすかな音、手術中のランプが点灯している部屋の前の廊下では数人の男女が椅子に座ったり、落ち着かないように立ち上がったりを繰り返している。その中の一人の男性に私の目は釘付けになった。祈るようにしっかりと組んだ手を額に合わせ、一心に祈っているような男性の姿。 かつきく、ん？私の口から絞り出すような声が流れた。
おお、声が出ましたな。その調子ですよ、お嬢さん。
前進する私の足はまるで数キロの重りでもつけているように重く、一歩踏み出すのも容易ではなくなってきている。
私あの日急に勝樹君から別れ話されて、それで何もかも嫌になって勝樹君の手を振り切って、それで
劇団のビルの窓から飛び降りたんですよ。4階からね。今日は劇団の次の公演の出演者が発表になる日でしたな。
お嬢さんは確か主役のオーディションを受けていた。何もかも知っているような男の口調だった。
よし子、ヒロイン役はお前に決まったんだ。だから死ぬな、帰ってこい。
目の前のビジョンの中の勝樹が手術室のドアの前で叫び、がっくりと膝を落としていた。同じ劇団員の女性が見かねたように勝樹のそばに行き、椅子へと促した。
勝樹とその女性は身を寄せ合って祈るように頭を垂れている。
私主役取れたの？いや、このまま死ぬのは、いや、私生きたい。
今なら戻れますよ。男の声は変わらずに終始優しい。
本当に？
お嬢さんの意思次第です。私の視線が初めて横を歩く男の姿を捉えた。男は最初に会った時と同じように笑みを浮かべている。行きたいとお嬢さんが思えば戻れますよ。
私戻りたい。もう死ぬなんて考えない。おじさん、どうすればいいの？どうすれば戻れるの？
男はにっこりと笑った。簡単ですよ。今来た道を戻ればいい。決して後ろを振り向かずにね。
それだけでいいの？
男はうなずいた。
ありがとう、おじさん。私戻ります。
戻ってまた頑張っていきます。お達者で。
はい、お達者で。私はぎこちない動きで体を動かし、今まで進んできた方向と逆方向に向かって一歩踏み出した。歩数を増すごとに速さは加速して、そして
戻ったようだの。
暗い道に一人取り残された男は相変わらず満面の笑みをたたえて満足そうに言った後、消えかけているビジョンを振り返りつぶやいた。
もう少し見ておけばよかったのに。
ビジョンにはさっきと同じように祈り続けている勝樹と女性が映っていた。ボソボソと二人の話し声が聞こえてくる。
勝樹、迫真の演技ね。わけねえよ。さっき団長から電話があったの。よしこがこんなことになったからヒロインは私で行くって。主役の座も男も手に入れてご満足ですか、女王様。よしこもバカね。男が離れていっただけでこんなことするなんて。まさか勝樹、あなたが突き落としたんじゃないでしょうね。
女が声を殺してクスクスと笑う。
事故だよ事故。
勝樹も顔を伏せたままクックと笑った。そしてフェードアウトするようにビジョンは 暗闇の中に吸い込まれていった。
助けて、誰か私の声を聞いて。
白い壁に包まれた部屋の中、
私は体中にいくつもの管を差し込まれてベッドの上に横たわっていた。目を開くこともできない。指の一本すら動かすこともできない。周りの音を聞くことだけか、かろうじてできるだけだった。かわいそうに、カトリさん、まだ若いのに。
すぐそばで女性の声がした。看護師さんだろうか。私は必死に彼女に何かシグナルを送ろうとしていた。
私に気づいて、私はあなたの声が聞こえてます、
そう伝えようとして。
一生全身麻痺のままだなんて。
私の頭の中にその言葉が早金のように何度も何度も響き渡った。動かなくなった体に縛り付けられた私の思考。
ひどい、ひどい、ひどい。こんな風になって生きるために戻ってきたんじゃないのに。誰か助けて。私に気がついて。
暗い道に男は立っていた。満面の笑みを浮かべて。
やがて
その姿も静かに闇の中に溶けていった。
はい、3話ご紹介をさせていただきました。いや、すごいちょっと伸びてしまいました。はい、レスを読ませていただきます。最初ちょっと機械が動かなくなってテンパりましたが、ご紹介をさせていただきました。で、ありがとうございました。はい、59バビさん、ペロ、お、これはバニーか。はい、こんばんは、こんばんは。おやすみ。ありがとうございます。いきなり噛んで気もするが、気のせいか、すっごい緊張してましたね。100、いやー、意外に長くてびっくりしたのもあって、すごいドキドキして、えーってなりそうなぐらい緊張した。60、ありがとうございます。マミさんじゃないね、生ラジオです。はじめましての方、はじめまして。マミさん、こんばんは。こんばんは。癒し系がこの時間とは眠気には負けんぞ。寝落ち。61番、61さん、ありがとうございます。アバニタンだ、いぶしながら、ありがとうございます。 そうなんですよね、うちバチバチ音が言うんですよね。まあ一緒に音とともに放送させていただいて、はい、ラップ音ね、ありがとうございます。でも今もうなんなくなって、63クロワイスーツ MIP の、ありがとうね、64、ありがとうございます。万人参加さん、ありがとうございます、ありがとう。65朗読会ありがとうございます。バニーちゃん、66バニーちゃん朗読ありがとう、うますぎたよ、ありがとうございます。というわけで、3話読ませていただきました。すごい今回イサムさんのこういう企画に参加させていただいて、すごいこう自分にも勉強になるし、いろんな人の朗読がまた聞けるので本当に楽しかったですね。はい、この後もまた続いて朗読あると思いますので、続いて聞いていただけたらなと思います。本当いろんな方の朗読が聞ける、こうやっていう企画は本当にずっとやってほしいなって思ったりします。なのでまた機会があったりご縁があったりしたらまたやってみたいなって思いますね。怖い話なんかこう今回のはすごい、あ、人間の心理的な部分ですごい、あ、ここの奥底にあるこういうとこってすごい怖いなっていうのがありましたね。幽霊とかそういうのよりもやはり人間のなんかこう奥底にあるこのこういう部分、今回の3は多分全体的にそうだけど、それの方が本当にゾッとするというか、はぁってなるとこなんだなっていうのを再確認した3つのお話でした。またいろんなの読めたらいいなって思います。はい、というわけで、この後は無理やり、2時38分ぐらいかな、お次に方が登場してくると思います。次は A グループですね。で、掲示板はもう一つの方ので、いろいろと書いてください。68、ありがとうございます。ちょっと言わないでしょ、バカ、ありがとう。ありがとう。69、すぐ言わないけど、怒られるよ。ありがとうございます。というわけで、本当に来てくれてありがとうございます。この後も、続けて、いろいろと聞いてってくれたらなって思います。はい。じゃあ、上がったら、落ちますね。もう、いろんな話がありますね。こうやって、ネットとかで、いろいろ探したりとか、すると、こういう話、お化けの話じゃなくてこういう人間の深層心理の怖い話とかもまたこれはこれでいいなって、いいなっていうか面白いなって思うですね。あれは美味しいのかしら、まだかな、もうちょっとしてからか。そんな感じでですね。私がちょっとか、ほんとね、今日ね、最初出だしでね、音がね、iTunes が、全然動かなくて、はい。そういうわけで、では、続いて、続いて、ちまさんのお楽しみください。それでは、ありがとうございました。では、また。バイバイ。バニーでした。